こんにちは。マイクロソフトで SQL サーバーのプロダクトマネージャーをしております北川と申します。Windows Developer Days ということでメトロスタイルのアプリケーションの開発が中心のイベントの中においてですね、アプリケーションプラットフォームのセッションにご聴講いただき誠にありがとうございます。で、ビッグデータっていう言葉がですね、非常に人気です。実はセッション中でありながらですね、今朝もお客様から呼ばれてですね、13時まで東京駅のとあるお客様のところでビッグデータについて説明をしていたというぐらいですね、ビッグデータという言葉にはですね、お客さん非常に強い興味をお持ちですと。で、ビッグデータという言葉でですね、皆さん想像されることがいくつかあるかと思います。センサーですとかソーシャルだったり、テキストの意味、リンゴスティックな検索ですねだったり、それらを処理するためのプラットフォームとしての Hadoop だったり、そういった最新のテクノロジーを使って実行すると、ビッグデータの解析を実行するというのがですね、非常に多くの方がオンラインマガジン等のイメージで持っているビッグデータに対してのイメージではないかなと思っていますと。で、私の方ですね、このビッグデータを活用する上で、忘れてはいけないポイントということで3つ、今日ですね、3つのポイントをお話します。ものすごい基本的なことです。で、この3つを失ってしまうと、その組織においてビッグデータの活用というものはおそらく進まないのではないかなと思います。それぐらい基本的な3つです。で、この3つだけをですね、確実に覚えていただければなと思っています。そしてこのビッグデータを活用したアプリケーションを開発していただけるデベロッパーの皆様、もしくはこのビッグデータを使ったアプリケーションに対してですね、元のデータをフィードしてくれるアプリケーションを開発してくれる皆様ですね、どういったところにですね、着眼としてビッグデータの活用をしていくのかなといったところもですね、意識していただければなと思います。それではですね、本日のセッションの中に入っていきたいと思います。で、まずですね、ビッグデータが注目される背景なんですが、なぜこのビッグデータというのが昨今注目されてきたんでしょうか。今まで世の中にビッグデータってなかったんですか。こういうことをやるとろくろ回してるとか言われるのがあれなんですけど、世の中にビッグデータって今までなかったんですかね。あったはずですよね。5年前から5年前、我々 VLDB という言葉とともにですね、データウェアハウスの企業内のデータウェアハウスの構築に邁進した時期がありました。この時ですね、ベリーラージデータベースということで VLDB という言葉が盛んに喧伝され、可能な限りたくさんのデータをこの VLDB の中に溜め込んでビジネスインテリジェンスによって可視化し、この溜め込んだデータによって予測分析を行って経営を効率化させていくんだ、データを活用していくんだという動きがありました。しかし残念ながら VLDB として大きく成功することはなく、その後のビジネスインテリジェンスに関しても進化する、広まっていくと言われながら、なかなか普及するというところに至っていません。毎回ですね、調査会社の方が来年はこれぐらい BI 伸びるであろうという調査を報告されているんですけども、結果どれぐらい普及したかと見直していくと、なかなかそのビジネスインテリジェンスと言われているイメージのものというのは広がっていっていません。じゃあなぜかですね、ビジネスインテリジェンスっていうのは2つのものから成り立っています。まず1つですね、現状のステータスを見るための KPI としてのダッシュボードとしてのものですね。今自分の会社、自分の組織はどういう状態にあるのかっていうものを見るための指標ですね。これを得るためのもの。そして2つ目、これからどうしたらいいのかっていうものを分析するためのツールですね。これらをみんなひっくるめてビジネスインテリジェンスって言ってしまうので、BI 普及していますか、うちの会社 BI 導入してますって言ってですね、どんなビジネスインテリジェンスをの仕組みをお持ちですかというと、いや週に1回ちゃんと帳票が出るんですっていうだけだったりするんですよね。で、それもビジネスインテリジェンスです。データを可視化しているという意味でビジネスインテリジェンスです。 でもお見せしますけども、じゃあ帳票からどんな予測ができるのか、これがポイントなんですね。帳票から予測できることって何でしょうか。帳票から分かることは今どこまで行ってるかっていうものです。これからどうしたらいいかは帳票は与えてくれません。ただビジネスインテリジェンスという言葉の中には、今のデータ、今有しているデータをもとに次どうしたらいいかっていうものを分析するための、 仕組みというものが必要になってきます。そして仮定を仮説データをもデータに基づいて仮説を立て実行し、その仮説が正しかったのか検証するという仕組みがどうしてもビジネスインテリジェンスの中には必要です。そういったところをですね、まで含めて実装している会社というのは非常に限られてしまっている状態です。ちょうどですね、どれぐらい普及しているか等のデータはお見せしたいと思います。でこうした中でビッグデータって出てきたのが、意思決定スタイルっていうのがまず一つ変わってきました。大きく変わってきました。と今までですね、私若い世代だと思ってるんですけども、私若い世代なんですけど、それ以前の方々だったりすると、KKD っていう言葉を、ご存知だったりします。勘と経験と度胸ですね。物事を決めるときに今までやってきた、俺がやってきたとき、これはこう今までこうだったっていう経験、そしてこれからも変わることがないであろうっていう勘、そしてもういいやこれで行ってしまえっていう度胸ですね。この KKD によって意思決定がなされていたっていうのが、古い時代、高度成長時代だったっていう話ですけども、 KKD で、行われていたと。ただ今の組織の責任を持つ人っていうのはこの KKD で決めるわけにはいかないですよね。なぜその決定をしたか、その理由はどういうバックグラウンドの情報があったからか、どういう条件に基づいてその判断をしたか、アカウンタビリティという言葉が非常に重くのしかかってきます。原発やりますやりませんだけの話でもかなりの説明をする必要があります。その野菜を食べていい食べていけない、100ミリシーベルトがいい悪いというだけでもですね、ものすごいバックグラウンドのデータを提示しなければいけない時代です。その中でですね、意思決定をするのにものすごくたくさんの属性とタイムリーを使って可能な限りの判断、検討を行った上で意思決定をしたい、そうした流れでもう一度、たくさんのデータを使って意思決定を支援してほしいという経営側の要望というものが出てまいりました。それがビッグデータということで一つ出てきたということですね。でビッグデータですね、どんなところで身近に活用されているかご存知だったりしますか。よく最近ですね、日経 BP オンラインとかでよく特集が組まれてたりするんですけども、身近なところだと3つあるかなと思っています。と皆さん電車乗りますよね。 JR 乗られますよね。で最近 JR の、ホームっていろんなところに自販機がありますよね。で、自販機見ていただくと、もう笑われてる方がいるんですけども、記事読まれたんですね。自販機見てみると、缶のカフェオレとペットボトルのカフェオレとありますと。なぜ限られた売り場なのに缶のペットボトルとペットボトル、缶のカフェオレとペットボトルのカフェオレがあるのかですね。これ男女によってどっちを買うかの傾向が違うことが分かったからですね。今最近の JR の自動販売機ってスイカで買いますよね。でスイカ使われている方はひょっとするとスイカポイントクラブというものに加入されて、ご自身の個人情報と引き換えに何ポイントかもらうような、仕組みを使われているかもしれません。そうするとですね、自販機でピッてやって缶コーヒーって買うと、35歳男が、あったかい缶コーヒーを何時ぐらいに買ったみたいなデータがですね、フィードされていくわけです。これがビッグデータです。で、このビッグデータを使って、35歳代の男性はあったかい缶コーヒーだった、その次に買いに来た人は20後半の女性は、ペットボトルを買った、こういった情報が蓄積されていくことで、なんとなく女性はペットボトルの方を買うのかな、同じ飲み物があってもペットボトルを買うのかなといった、意思決定を、傾向を分析することができるというものですね。実際にちょっと手前に女性がいるんですけども、ペットボトルと缶どちら買いますか。ペットボトルですよね。はい、でこれ本当に飲んだ後カバンにポンと入れやすいようにペットボトルを大体買われるそうです。で、こういったところで活用されている。で JR の自販機でもう一つ気づくところないですか。そんなの見たこと、もう当分しばらく見たことないよっていうぐらい不思議な甘い飲み物が入ってたりしますよね。ネクターって最近自販機、街の中の自販機で見かけることないですよね。あとなんか不思議なこうアロエとかなんかこうコリコリするやつが入ってる甘いジュースとかあったりしますよね。ああいうのも、皆さんが、会員登録をして、預けた個人情報によってああいうのがあると、夕方おじさんが買っていくという分析結果として入ってるんです。そういった形で皆さんが行う行動、同意に基づいてですね、同意に基づいて行う行動は全て、ビッグデータとしてフィードされて分析され、次の重要関係のために使われているというものです。でこういった個人の属性ですね、たくさんの属性が増えてくると、当然ですね、今まで1本 缶コーヒーが売れたというだけの情報だったかもしれないですけども、これに35歳男性4時半にどこ品川駅のナンバーホームの自販機で買ったみたいな情報がついてくるとデータ量が増えてきます。そういったものをいろんな自販機から集めてくると量溜まってくる速度というのも速くなってきますし、それを一つ一つのトランザクションデータとして見ていかないと細かな分析ってできないですので、日時時間といった非常に細かい分野分類で管理する必要が出てきます。とこうすることで集計から明細へといった形で進化を、まあ使う明細データの収集が行われて爆発的にデータが増えてくるという形になります。でもう一つですね、こうした個人情報に、まあ、個人の属性に基づくもの以外にもう一つですね、とあるスナック菓子メーカーさんですねがあります。でスナック菓子メーカーさんはジャガイモを原料とした何かを作られています。でこのジャガイモを原料とした何かなんですけども、ジャガイモの品質ですねというものはそのお菓子スナックメーカーさんにとって非常に重要なポイントです。とで皆さんですね、ジャガイモの品質っていうと大きくて立派で蒸して食べた時にホクホクするようなジャガイモと思うかもしれないですけども、スナックに使うジャガイモっていうのはそれなりの特性があります。できるだけこれそうですね、ポテトチップにした時に美しいようにこれぐらいのサイズであってほしいとかですね、水分量少なめで固めであってほしいとか、でそういった条件があります。でスナックメーカーさんは北海道の契約農家の方と1年間いくらで契約をされています。なのでなるべくその条件でスナックにしやすいジャガイモができる方が利益率は高いですね。とするとそのためにビッグデータを活用されるわけですね。畑にセンサーをいっぱい設置されて畑の水分量だとか気温湿度そういったものを収集してネット上に集約してロンドンにある農業系のコンサルティング会社に送っていついつ水をまきなさい、いついつ肥料をあげなさい、いついつ、なんだ害虫が発生するから消毒をしなさいみたいな指示を農家の方にすると。そうすることで可能な限り農家にとって立派な、消費者にとって立派なではなく、スナックメーカーにとって都合のいいサイズの都合のいい品質のジャガイモを生産しようとする、そのために使われてたりしています。これぐらいですね、非常に身近なところですでに活用されてきています。で実際にそのスマートメーターとかそういったものも活用も進んでますし、皆さん、弊社のじゃないスマートフォン今いっぱいお持ちかと思いますけども、そういったものですね、非常に多数のセンサーデータをインターネット経由で、送って送受信してたりしています。こういったところを使って、実際にデータの解析等を行われている方いらっしゃいます。まあ、これぐらいですね、ビッグデータというのは身近になってきましたと。でそのためのものとして、個人の属性データだったりセンサーデータだったりリアルタイムデータですねというものがありますよと。こういったものをですね、使うとビッグデータの解析というのは非常に有効に行うことができますと。で実際にですね、どんな形でビッグデータ使われているか、SQL Server 2012で、ビッグデータを使っている例ですね、見ていきたいと思います。この後デモンストレーションで、実際の利用方法ですね、見ていきたいと思います。
まあ、今回のパッケージを使うことで、より早く簡単にその見せる資料が作れる。見える化から見せる化にしようと。
グラフが自動的に今、こう動くっていうものを今までレポート上はなかったんですけど、パワービューですと時系列でこう自動的に動かすということができるので、
パワービューもしなければですね、他の、サーバー製品、それからBI ツールですね、こういったものを導入して、ある程度の開発期間も必要だし開発コストも必要ですし、今回のパワービューではそこもすべてサーバー製品に統合されているということで、
今会議の中でもうその場でデータを出して、その場でこうデータを活用して分析しながら会議を進めるということができています。
もし近接でWi-Fi のトラブルとかあった場合、すぐそこに駆けつけ保守ができるような体制になるように、リアルタイムに現場で動いている設置している人たちの情報を全て統合化かけようと考えています。でそのデータ量というのは多分今までの10倍以上になるであろうと もう何しろリアルタイムにやってリアルタイムに解析しましょうと、集積を収集をリアルタイム、分析もリアルタイムにする。でその対象になるのが今回 WebGS で成功した2010年、これで十分動いたと、レスポンスも高いで運用もしやすいであれば、今度は根本的な全て統合化する、情報統合化するデータベースに活用して、今までなかった情報も全て入れる。
まあ、ビデオなんですけども、この中でのキーワードがあります。リアルタイムに分析したい、時系列で見たい、会議の中で使いたい。これは会議で意思決定をするときに、なんとなくおしゃべりをして決める、多数決で決めるのではなく、データに基づいた説明をした上でそれに基づいて意思決定をしよう。そしてどういうデータの推移をしたのか、集計データではなくリアルタイムのデータの流れを見てどういうふうに推移していったかを見て決めましょう。この2つのポイントがですね、実際にお客様でのところで使っていただいているポイントなんですけども、今日皆さんに覚えていただきたい3つの要素っていうのは、まずですね、データを捨てない、集約化しないっていうものですね。例えばボスのデータとかがいい例ですけども、今日の売り上げっていうもので見ると集約化したものを見てしまいがちです。じゃあポスのログ捨てちゃっていいのか。でも先ほどちらっと出ましたけども、ポスのデータっていうのはユーザーの属性だとかそういったものを非常にたくさん含んだ非常に大事なビッグデータです。これを捨ててしまっては時系列の分析もできないですし、属性に基づいた分析もできないです。なので絶対にデータを捨てずに、捨てないでくださいというのが一つ、捨てない、集約化しない。そしてそのデータを現場に提供してくださいと。ビッグデータっていう言葉とデータアナリストっていう言葉がよくくっつくことがあります。だけど先ほどビデオを見ていただいたように、データの分析をして会議で役立てる方っていうのは現場の方々です。なので現場の方々にそのデータを提供してください。そして3つ目ですね、現場の方々はそのデータを使って面倒くさがらずに分析をしてみてください。分析をしてみないことには、始めてみないことには気づきって得られません。そしてこの場にいらっしゃるアプリケーションを開発されているような方々は、できればそのデータの分析を手助けするような使いやすいアプリケーションをメトロスタイルの上で作っていただきたい。例えば今リアルタイムでどんなことが起きている、アラートを提示するようなメトロのアプリケーションがあれば、ユーザーというのはもっと分かりやすくデータを活用してみようという気がするかもしれないです。そういったものをですね、ぜひ検討していただければなと思います。3つプラス1ですね、はい、データを捨てない、現場にデータを提供する、そして現場は必ずそのデータを使って分析を試みてみるということですね。そしてアプリケーションを作られている方は、可能であればそのアプリケーションを、そういった簡易に分析ができるようなアプリケーションを提供していただきたいと思います。で実際にですね、 SQL サーバー2012の機能を使ってビッグデータの分析といったものをですね、一連の流れでやっていきたいなと思います。で、今回ですね、使用する機能なんですけども、 SQL サーバー2012に搭載されていますデータクオリティサービスというデータクレンジングのための機能ですね、これを使いますと。そして SQL サーバーインテグレーションサービスというものを使ってデータの取り込みを行います。 SQL サーバーレポーティングサービスというものを使ってデータのフィルタリングとユーザーへの提供を行います。そして SQL サーバーパワービューというものを使ってデータの可視化、先ほど見せる化というビデオの中でやっていただいてましたけども、見せる化を行いますと。そして、見せられたデータ、提供されたデータですね、見せる化するだけじゃなくて、SQL サーバーのデータマイニングアドインといったものを使って、これまで得られたデータが今後どういうふうに進んでいくのか、もしくは得られたデータをもとに関連付けてどうなっているのかというところですね、分析してみるといったところをお見せしたいと思います。はい、利用しているのはですね、SQL サーバー2012と Office システム2010とシェアポイント2010で作られていますと。で今ですね、画面出てるのちょっと SSIS の画面なんですけども、ちょっと一回まずレポートを見ていただきたいなと思いますと。SQL サーバーを使われている方はですね、レポーティングサービスっていうのはよく触られたことあるかと思います。でレポーティングサービスを使うと、こういう帳表をですね、簡単に作ることができます。帳表がきれいかきれいじゃないかは別として、この帳表ですね、よくあるところだと、こういう表形式になったものですかね。データの可視化ですと。データの可視化ですと。じゃあこれを見て これ11月のデータなんですけども、12月どうなるか話しましょう、12月どうしたらいいか話しましょう。難しいですよね。これを見て12月どうなるかの話をしようというのは難しい話ですよね。例えば、あの売り上げがどういうふうに進んでいくか、予測しましょうみたいなのもちょっとこれだけだと無理ですし、あのどこでだキャンペーンをどこに対してかけましょうという話も当然これだけのデータですることは難しいですと。これはあくまで、経営者向けだと思っていますと。今自分たちのステータスがどこなのかというのを知りたい方向けですね。現場の方が次どうしたらいいだろう、次どうしたら売れるだろうという場所ものではない。そして、こういったものがよくあの最近スマートデバイスとかタブレット型のデバイスがあの普及するにつれて、タブレットで BI をっていうので、こういったレポートが、BI、あのタブレットで見れるといいですよみたいなことを言われるケースがあるんですけども、まあこれが大事なんじゃないこれが見えてもあんまり役に立たないです。なんでデータの分析をする、意思決定をする、支援するためのものがタブレットで見れると、どこでも持ち歩いてどこでもデータに基づいたディスカッションができていいですよねっていうのは正しいかもしれません。帳票が見れてもあんまりいいことないですよね。で、今回のシステムなんですけども、まあキャンペーンをやっていく、キャンペーンの効果を調べるようなものをですね、ビッグデータを使って分析、まあ、あの効果測定をしていきたいなというものですと。でシステムですね、売上は ERP から持ってきますよと。でどれぐらい人が住んでいるか関係するかもしれないので人口統計データを持ってきますよと。で SNS のデータとして Twitter のログですねを取ってますと。でここでハルプっていう人もいるかもしれないですけども、まあ、ここで私欲しいのは、自分の会社の製品が、つぶやかれたかどうかぐらいなので、あまり意味論、まあ、好意的につぶやかれたかとか否定的につぶやかれたかまで取るつもりはあまりありません。なので、十分 SSIS でいけるのでハルプとか使ってないですと。でこの後ですね、最後にですね、ハルプの方どう、マイクロソフトとしてハルプどう考えているか、データベース担当としてですよ、データベース担当としてハドゥープとデータベースどういうふうに使い分けている方が効率的かというところをですね、最後にまとめてお話ししたいと思いますけれども、まあ、今回はハドゥープ使わずに SSIS でやってますと。で、そういったソーシャルのデータを使う上で非常に重要になってくるのが、データの名寄せですね。例えば今回のシステムではヘリコプターのラジコンを売っている会社を取り扱っているんですけれども、その商品の名前を省略されたり、変に省略されたり、もじられたりしてしまうとですね、分析の時に役立ちません。なのでデータのクレンジングというのが必ず必要になってきます。なので SSIS の中にですね、 DQS クレンジングコンポーネントというのが見えてますけども、データのクレンジングをするためのロジックを1個入れてますと。で日付データとかの型変換をして ID 設定してデータベースに入れるというものですね。じゃあその DQS って何かなんですけども、SQL サーバー2012に付属しているデータクレンジングのデータのまあクレンジングのためのツールになっています。で入力に対して、チェックをして、まあ、エラーなのであれば正しい値と置き換えるというような動きをするものです。特定のテーブルを1個作るような形ですね、辞書を作るような形になっています。で将来的にはですね、Azure マーケットプレイス等と連携してデータを変えるようにしていきたいんですが、現時点ですね、無償のツールなので、手入力になっています。すいません、辞書は手で作ってください。で今回もですね、ヘリコプターのデータですね、省略されたものツイートデータを読み込んで省略されているものどれが正しいかということで手入力で正しいものと置き換えるロジックを、作っています。でテーブルを作っているだけなので、トランザクト SQL でガーッと作っていただいても構わないです。この UI 使わなくても構わないです。で作ったルールはビジュアルスタジオというか SSIS の上で、ロジックとして使えますので組み込んでいただいて、データが流れていくと流れていくデータ一つ一つチェックして置き換えが行われて正しいデータがデータベースに入っていくというものです。でデータベース入りましたと。データベースに入ったら、まずデータの可視化と、データの分析の2つがあるんですけども、まあじゃあまずデータの分析から進んでいきたいと思います。レポーティングサービスはこうした定型帳票を作る以外にユーザーに対してデータをフィルタリングして権限ごと渡すというためにも非常に便利に使えます。で 一つの方法としてなんですけども、先ほどみたいにきれいなレポートを出す代わりに売上詳細データみたいな形でですね、フィルタリングしたデータをユーザーに提供することが可能です。でこれ、当然 Excel に保存とかすると、Excel ファイルで保存すること、 XLSX 形式で保存することができます。とでこれ保存して、若干名前を変えたのがこれなんです。でこうやってやるとですね、なんかズルしてるみたいなんですけども、やってることはですね2つでテーブルとして定義していますと。Excel のテーブルとして定義していますと。とあと、ここの列の名前を変えましたというものですね。で列の名前に関してはレポートを作る方が、開発者が、エンドユーザーが、使いやすい形でリネームしておいていただければ、こういったユーザー側で変える必要というのはないですと。でこのデータはラジコンがどういう順番で、どのトランザクションでどういう順番で売れていったかというものをフィルタリングして出しているだけですと。個人属性とか全部外しています。でこのラジコンですけども、 Excel で開いたらできることがあります。エンドユーザーが実際にこのデータを使って分析してみるということが可能になっています。 SQL サーバーを使ってお持ちの方は、データマイニングアドインフォー Excel2010 というものを無償で使っていただくことができます。でインストールするとリボンの中にですね、データマイニングっていうのと分析っていうのが増えます。で、データマイニングなんですけども、例えばですね、そうですね、ここで関連付けというものをクリックしますと。そうすると、アソシエーションウィザードっていうのが走りますけども、この先ほど定義したテーブルに対して、トランザクション ID を選びなさいなのでトランザクションナンバーと、アイテムを選びなさいなので、アイテムを選んで、まあ、あとはデフォルトのままで次へと、そして、まあ、デフォルト入っているので次へと送ると、この Excel に入ったダウンロードしてからデータを、SQL サーバーのアナリシスサービスに 送ります。でアナリシスサービスが持っている、関連付け、アソシエーションの、アルゴリズムを使ってアナリシスサービス側で分析を行います。で分析した結果を Excel にセンドバックしてきて、見える化しますとのが、今私が話すより早く終わりましたと。で、まあ、これで見てもですねちょっとよく分かんないので、依存関係ネットワークっていうので見てみたいと思います。この依存関係ネットワークで見てみると、このラジコンプラモデルを売ってるこのテールスピンという会社ですね、品物に関連性が順番があることが分かりますと。例えば、フォーミュラ、そうですね、スポーツカーの模型を買った人が、次に買うものとしては、戦闘機か、空母駆逐艦の模型を買っているとですね。で、値引きクーポンを使う発行すると幅広くものを買ってくれるかっていうと思ってたら、値引きクーポンを配るとなぜか、戦闘機の模型に流れているとですね。こういった、トランザクションデータから、実際にエンドユーザーが分析をしてみるってことがデスクトップ上でできるわけですね。そうすると例えばじゃあキャンペーンをなんか、模型をたくさん売るため、プラモデルをたくさん売るため、ラジコンをたくさん売るためのキャンペーンをしようって時に、そういえば最近戦争映画が多かったから戦闘機のキャンペーンしようとかいう KKD ではなくて、こういったデータをもとに例えばこの戦闘機と空母っていうのはこの非常に精緻な高いモデルがエンタープライズなモデルがあるので、こういったモデルにつながるものをキャンペーンの主軸に据えてキャンペーンのものを買ってくれた人が次のステップでこうした高いものを買ってくれるといいなみたいな仮定を立てて、そうするとこの2つにつながる、そうですね、この対戦ヘリコプターとかヘリコプターをキャンペーンするとそういった流れにつながってくれるんじゃないかなみたいな仮定をデータに基づいて立てれますよね。ここで値引きクーポンを配ればたくさん売れるかもっていうのはちょっとこのデータを見た人からは出てこないですよね。でこれがデータに基づいて仮説を立てると。じゃあこのヘリコプターに関して何かやってみようよというのはこうデータに基づいて決めれるわけですよね。じゃあヘリコプターに対してキャンペーンを打ちましたと、地域的なキャンペーンを打ちましたと。キャンペーンを打つために何をしなきゃいけないかなんですけども、そんなところ次に出てくるのがデータの可視化の部分ですね。で、まあ今画面出てるのがパワービューという SQL サーバー2010の機能の、まあ、編集画面ですと。でパワービューの画面なんですけども、 その大元はですね、シェアポイントの上のパワービューライブラリーっていうこの画面になってます。で、パワービューライブラリーに対して、BI セマンティックスというですね、インメモリでキューブを定義するための定義文ですね、この、BISM っていう BI セマンティックの略なんですけども、 BISM っていうファイルをアップするしますと。でこれをクリックすると、先ほどのパワービューの画面が出て、この向かって左、向かって右側のペインに表示されているのが BI セマンティックスという言語で定義されたインメモリキューブが表示されています。でインメモリキューブを展開すると、キューブの中に入っている値と、まあ、計算されて生成された値等が出てきますと。でこれクリックしていくとカテゴリー、購買層、種類、商品名称、商品写真、価格とクリックしていくとどんどんどんどんデータベース、まあ、そのインメモリキューブからデータが取り出されて、この画面に展開されてきますと。早いですよね、インメモリキューブなんで。で、まあ、表示方法もオフィスと同じような形で、表示を変えていくことができますと。で、こんな形で表示方法を変えたり、あとはタイルっていうのを選んでいただいて、商品写真をタイルの上に置いてあげると、まあ、こういった写真で選びながらその詳細を表示するような画面を、特にプログラミングとかせずに作っていくことができます。もうデータ可視化する上でやりやすい方法ですね。でじゃあここでデータの可視化を進めていきたいと思いますと。でまずですね、キャンペーンを行うにあたってこのラジコンの売れ行きとかに地域的な偏りってあるんだろうかというのを見ていきたいなと。でエリアとクリックしますと自動的にエリアが追加されますと。で、ちょっと見比べていただきたいんですけど、エリア選ぶ前全部黒いですよね。全部選択できる。でエリアを選ぶとツイート集計というのと在庫というのが消えましたよね。グレーアウトしましたよね。関連付けられてないので選択できないと。なんでユーザーよくこういった自由な検索画面を与え、操作画面を与えるとユーザーがミスオペレーションしてものすごいクエリが長く流れちゃってシステムスローダウンしちゃったりすると怖いっていう方いらっしゃるんですけども、まあ選べないものは間違ったものは選べないので問題はありませんと。でこれに対して、商品カテゴリーと、いくら売れたかですね選んでいきますと。自動的に展開されますと。で、これ例えば商品カテゴリーは集約されてるから早いんだよ、もうデモするときにズルしちゃってと思われてるかもしれないですけども、商品名称にしてもですね高速に展開されますので、その辺はご心配なくカテゴリーでいきますと。で、これでですね、列っていうのを選んでいただくと、棒グラフに展開されます。列がなぜ棒グラフなのかの詳細なツッコミは勘弁してください。可視化するとですねこんな感じですね、地域ごとのカテゴリーの売り上げを可視化しましたと。もう本当に数ステップですよね。選んでグラフって選んだだけです。こうして見ると、若干地域的な偏りがあるなっていうのを見ていただけるかと思います。ここまで顕著だと分かりますよね。青いのが、赤いのはこの関東でよく売れていて、青いのは北海道でよく売れていると。じゃあ赤いのなんだっていうと、クリックすると自動的に絞り込みが行われて、ヘリコプターだと。関東ではヘリコプターがたくさん売れてますねと。で絞り込み解除して、水色をクリックすると、あ、北海道東北だとグライダーがよく売れてますねと。じゃあこれ、ね、ひょっとしてなんか遊ぶところの広さとかそういったものに関係があるのかもしれないですねと。まあとはいえヘリコプター売りたいことに決めたので、データに基づいてヘリコプター売りたいって決めたのでヘリコプターキャンペーンしましょうと。で、じゃこの地域的なものは参考までにこう横にでも置いときましょう。で、じゃあですね、この会社で、まあ売り上げとか売れ行きを見ていくために ABC 分析ってやりたいですよね。そうすると、商品の名前と、売上数量、売上金額、利益率で、これを バブルチャートにすると ABC 分析をすることができますと。でこれですね、まあ非常に単純なんですけども 4象限に分かれると思ってください。これ売上数量ですね。で、すみません、売上金額と、売上数量ですね。なんで、上に行けばたくさん売り上げていて、左に行けば引くほどたくさん売れているというものですと。なんで、この証言ですね、この証言にいるやつらはあんまり会社に利益をもたらしておらずいない非常に残念な商品群であると。でこっち側逆にこの反対の証言ですね、この証言にいるのは売上数も多く売上金額も高く、まあ、多分利益率もそれなりにあるはずというものですね。非常に伸びしろの商品であるというものです。でこれ、バブルチャートで見るとこの会社はいまいちこう売れてない製品ばっかりだよねって見えがちかもしれません。なんですけども、このこういった散布図 ABC 分析をするときの非常に重要なポイントとして、このデータってどれぐらいの期間のデータなんでしたっけというのがあります。で今、3年分のデータをですね丸ごと見ていますので、3年間のおしなべての結果がこれですと。ただ本当は分析するときって期間をちゃんと区切るべきですよね。とすると、選んでフィルター領域と足していただいて、このフィルター領域に対して、そうですね、日付年というのをポテッと落としていただくと、グラフ棒が出てきます。ここで、棒をスライドすると、2008年以上で、2009年までみたいなのですね、選択することができます。そうするとその間絞り込んだデータだけになりますので、またこっちのグラフ変化してきますよね。こういった絞り込みですね。そして例えばですね、年月日と持ってきて、高度なフィルターモードとかにするとですね、例えば、夏休みの間、去年の2008年の夏休みと2009年の夏休みで、ラジコンの売上が違ったかどうか見てましょうとかですね、こういったフィルタリングを、非常に簡単に追加していくということができます。こういったフィルタリングをしていけばですね、より細かな単位でデータを見ていくことができると。そして、ちょっとフィルター外しちゃいますね。このデータですね、時系列のデータになっています。集約化していません。先ほどお話した集約化していない、データを捨ててないというデータなので、年月とかいうデータを足すことができます。でこのグラフに年月というのを足すと、ちょこっと変化しましたけれども、下に再生ボタンみたいなのがつきますと。ちょっとちっちゃいですね、ズームイット入れてればよかったんですけども、これ仮想環境なのでちょっとズームイット入れて、まあ、あんまりうまく動かなかったんですよね。でこれ、再生ボタンを押すと、その時系列に基づいて、製品、ここの製品がどういうふうに売れていったか、どういう動きを取ったかっていうのを表示することができるようになっています。ストリームラインでデータを見たいっていうのがこれですよね。そうすると今一番近い単位ですね、直近の2007年11月からのところってどうなんだっけ、あ、こういったものなんだと、といったものをですね、タイムラインを遡りながら、売上の製品の売れ行きの推移を見ていくことができる。これが、データを捨てないことによって、明細データを利用してデータを可視化することができるという一つのポイントになります。じゃあこれキャンペーンした結果のですね、つぶやき、キャンペーンでやったつぶやきと、どう関係したかですね、見ていきたいなと。そうすると、商品名と、先ほど SSIS で加工したつぶやきですけど、つぶやいた数ですね、書いた数、そして日付といったものですね入れて、線グラフでやるとですね、何度やっても間違うんですけども、出てきたグラフはですね、軸が違うというものですね。で軸が違うっても何とかして可視化します。なので、可視化されたらエンドユーザーはあれ軸が違うなぐらいは分かるので、自動的にですね、しまったこの商品名称がこっちで年月っていうのがこっちにないといけないっていうのはですね、間違って可視化されればすぐ分かるので、特にトレーニングとかしなくても何とか可視化するので大丈夫です。でここで、邪魔な、判例を消しますと。この辺 Excel と同じですね。で、本当だったらもっときれいに作り込んだ方がいいのかもしれないですけども、これが売上の時系列と 製品のつぶやきの時系列のグラフですね。そうすると、ヘリコプターキャンペーンしましたよと。買ってほしいのはヘリコプターだったのでヘリコプターのキャンペーンしましたと。で、ヘリコプターってどれだっていうと、赤いやつですね。ヘリコプターポンと絞り込みが行われてヘリコプターだけ出ますと。グラフもヘリコプターだけになりますと。で、例えば、このテールスピンヘリですね。じゃあこの売上の推移取ったやつですけども、つぶやきの、まあ、スライダーを動かしていく形でいくような見方で申し訳ないんですけども、つぶやきの盛り上がりにつれて、物が売れていき、つぶやきの最高潮で、だんだん下がり始めるっていうですね、まあ、それなりにバズに基づいて売れたのかなっていう、このデータ信憑性ゼロです。作りました。なのでこういうふうになるんですけども、こういった効果を、一画面で見ていただける、時系列によって追って見ていただくことによって関連性ですね、目には見えない、つぶやきが本当に売れたかどうか分かんない、そんなあのソーシャルを使ったキャンペーンが売上に直結するかどうか分かんないっていうような頭の固い方々を説得するためのデータとして、じゃあ関連付けようとした時に関連付けるための方法って非常に限られてますよね。だけどこうした時系列に沿って物が売れたかどうかっていうのを置いてあげれば、それなりに相関関係があることっていうのはデータに基づいて理解していただけると。これで、じゃあ次はもうちょっと属性が取れるようなキャンペーンにしたいなといった時に、次に行うのは説明するための方法なんですけども、こうして分析したものをですね、パワーポイントにエクスポートすることができますと。で、マイクロソフトの製品なのでですね、パワーポイントにエクスポートすることができますと。で、パワーポイントにエクスポートしていただくと、読み込み中が長いな。レポートとして保存してですね、だんだん時間のがなくなってきているので、ちょっと早めに行きますけども、レポートに保存して、パワーポイントにですね、エクスポートすることができますと。で、111とちょっと保存して、デスクトップ見ると111できてますと。で、これ今パワーポイントにエクスポートしたものですね。で、先ほど、エクスポートした画面と同じものが残ってます。で、これ使って、再生、プレゼンテーションモードにしてですね、じゃあ、ラジコンっていうのをソーシャルにキャンペーンすると、それなりのにつぶやきバズ に従って売り上げ伸びましたよと。そして、ソーシャルメディア、地域に関係ないソーシャルメディア、ツイッターを使ってやったので、その効果っていうのは大きく、ラジコンっていうのは本来地域的な偏りがあったものなんですけども、そんなに地域的な偏りなく成果を出すことができました。なので、まあ、ソーシャルメディアを使ったキャンペーンっていうのはいいかもしれませんね、といった形で、社内で説明ができますよねと。そういった話をすると必ず出てくるのが横やりを入れる人が出てきてですね、大体上司とかが、僕がやってた時はヘリコプターとかより戦闘機の方が売れてたんだよねみたいなことを言われて、戦闘機はどうなってんのとか言われたら、そうですね、今までの方法だと戦闘機のためにデータを作り直してじゃあもう一回やりましょうということになってたんですけども、この怪しいクリックして対話するというのをクリックしていただくと、データベースにこの場からつなぎに行きます。なので同じセグメントの中にデータベースないとダメですけども、パワーポイントの上からデータベースに接続しに行って、同じようなデータ分析の画面を出してくれます。もちろん動きます。なのでいやいや、なんとかさんが言ってるヘリコプター戦闘機ってこのウォーバードのことですよねみたいな、あんまり売れてないんですよ。それなりにつぶやきは出たんですけど、あんまり伸びませんでしたみたいなことを言って、データに基づいて、あ、戦闘機はダメですっていうのをですね、お話することができます。まあ、こういったものを含めてデータの見せる化というのを先ほどビデオでも言ったものですね。データを捨てないこと、そして、そのデータを使って実際に現場に対してデータを提供すること、そして現場の方々がそれを使って分析してみること、そしてそれに基づいて意思決定をすることによって、一連のビッグデータの活用ですね。活用といったのはデータを使った、仮説の立案、仮説の作成、そして実行、そして検証、一連のプロセスを回してみることができますよというものです。非常に時間がないんですけども、ただ、このビッグデータの活用を阻害するチャレンジがあります。マイクロソフトが調査したんですが、500名以上の規模の会社で BI をやってるよっていう会社に対して調査をかけました。そこで、あなたの会社のビジネスインテリジェンスで取り扱っているデータは、のデータの鮮度ってどうなってますかっていう質問をしました。調査をしました。 そうすると非常にビッグデータって非常に懸念されているんですけども、非常に残念なことに先ほどデモンストレーションで行ったようなデータの推移というのが見られるですね、日時より細かい単位でデータを扱っているというのは残念ながら2割以下でした。8割の会社はデータを集約してしまっている、要は捨ててしまっている。なのでタイムストリームに従って分析していくというのはちょっと難しいギャップがあるということですね。で今までですねの会社だと、まあ実際にはデータというのはデータが作成されるところが一番たくさんのビッグデータを持っているんですけども、そのビッグデータというものを周囲経営することで属性を捨ててしまって今、超評価してましたと。これだと意思決定にはなかなか使えませんねと。これからビッグデータに基づく意思決定というのを行うためには、そういった集約を行わずに明細データをデータウェアハウスに貯めると。そしてソーシャルのデータ、デバイスからのデータというのをきちっとデータウェアハウスに取り込んで分析できるようにしてあげるという必要がありますと。そのためのプラットフォームとしてマイクロソフトではこのように考えています。ビッグデータというものは必ずしも外にあるものだけではないです。大概にして外にあるビッグデータというのは手が出せません。例えばどんなものが売れているか分析したいのでアマゾンのログが欲しいなと思っても絶対もらえません。そんなデータもらえないです。なので外部のビッグデータというのはあんまり自分たちにとって使えないものが多いです。なので皆さんあるのは内部のビッグデータです。内部のビッグデータをきちんと使って分析していただきたい。内部のビッグデータというのは先ほど、あったスイカの ID もそうかもしれません。例えば今コンビニに行くとポンタというのがローソンであったりします。ポンタって新しい内部のビッグデータですよね。そういったものを使って関連付けをして分析していきたい。その手法としてデータベースを取り込むときの方法、データを取り込むだけの方法として Hadoop と既存の SSIS とか SEP という方法があります。そして Hadoop の上で分析をするのか、レガシーって言葉変ですけども、既存のデータベースのテクノロジーを使って分析するのかの2つがあります。じゃあどちらを赤い方法か緑の方法か、緑がグリーンで安全だから緑にしたんですが、そんな意味ではなく、ぜひですね、分析する人の人数に着目してください。そしてその分析を何回実行するのかというのも着目してください。分析する方法を、例えばある特定のデータから分析する方法を考える、分析するアルゴリズムを考えるって繰り返し考えて、アクセスをするんであればHadoopでいいかもしれないです。で、一回方法を見つけてしまってたらもういいんだと、方法さえ見つかれば違う人がそれに基づいてやるんだっていう人であればHadoopでやっていいかもしれないです。なんですけど、そうして分析した方法を見つけた後、その方法に従って数十人の方がデータを見るんであればデータウェアハウスを使っていただきたい。そうすると、その後ですね、アルゴリズムを考える人は考えるのが仕事なので Hadoop を使って数時間かけて分析をさせてみてもいいと思います。ただしその後データを見る方はデータを見て意思決定をして次のアクションを起こすのが仕事なので、クエリが実行されるのをずっと待ってるっていうのは時間の無駄でしかないです。なので、その方針を決める人は Hadoop でも構わないですけども、その後のデータを参照する人が数十人いるんであればぜひデータベースをテクノロジーを使った分析というものを検討いただければなと考えています。こうすることで効率も上がりますし、より容易にですね、データを使った分析解析というものを進めていくことが可能になります。以上ですね、非常に駆け足ではありましたけれども、3つのポイント、捨てない、ユーザーに提示する、そしてユーザーはそのデータでやってみるというですね、そしてでアプリケーション開発者の方々はそれを使って使いやすいアプリケーションを開発していただくといったところですね、ぜひ記憶に留めていただければなと思います。そして、まあ、最後ですね、アンケートですね、時間と5分過ぎてしまいましたけれども、アンケートをご協力いただければと思います。それではですね、ご清聴いただきありがとうございました。